最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年7月25日土曜日です。気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。さて、7月25日、今日はかき氷の日だそうです。725で夏氷という語呂合わせから来ているみたいですよ。かき氷が一番おいしい季節ということで、この記念日が制定されたそうなんです。本当に毎日暑いですから、冷たいかき氷が恋しくなりますよね。最近はシロップだけじゃなくて、フルーツがたっぷり乗った豪華なものもたくさんあって、選ぶのも楽しいですよね。そんな暑い夏の日ですが、今日のポッドキャストではテクノロジーの世界の熱い話題をお届けします。前半は日本国内での生成 AI の利用状況がどうなっているのかというニュース、そして後半は AI 開発の最前線、アンスロピック社から発表された新しい AI モデル、クロードオプス5と開発者向けの新機能についてがっつり深掘りしていきます。まずは日本の AI 利用状況に関するニュースから見ていきましょう。ヤフーニュースに掲載されていた総務省が公表した2026年版の情報通信白書に関する記事です。この調査によると、生成 AI を利用したことがあると答えた人が2025年度の調査でなんと 58.8% に上ったそうです。これ2024年度の調査から比べて約2倍に急増しているんですって。すごい伸び率ですよね。しかも利用者の約3割がほぼ毎日使っていると回答していて、私たちの生活に AI が急速に浸透している様子がうかがえます。特に興味深いのが年代別の利用率です。今回は新たに15歳から19歳も調査対象に加えられたんですが、この層の利用経験者はなんと 91.7%、 ほとんどの高校生が日常的に使っているということになりますね。続く20代でも 78.2% と非常に高いです。一方で年代が上がるにつれて割合は下がっていって、60代では 33.5% でした。この世代間のデジタルデバイドというか AI デバイドとでも言うんでしょうか、はっきりとした差が見えてきますね。じゃあみんな AI を何に使っているのかというと、一番多いのは検索、次いで文書作成、そして日常の相談が目立ったそうです。わからないことを調べるのはもちろん、レポートを書いたり、メールの文章を考えたり、今日の献立を相談したり、本当にいろいろな場面で頼りにされているんですね。ただみんなが手放しで信頼しているわけでもないようです。利用時に気をつけていることとして最も多かったのが、内容が正しいか他の方法で確認しているで 38.2% でした。これはすごく大事なことですよね。 AI は時々最もらしい嘘をつくことがありますから、これをハルシネーションって言ったりします。ちゃんとファクトチェックをするというリテラシーが少しずつ広まっているのはいいことだなと思います。そしてもう一つ気になるデータが国際比較です。この調査は日本だけでなく、アメリカ、中国、ドイツでも行われたんですが、これら3カ国では AI の利用経験はいずれも7割を超えているそうなんです。日本は 58.8% ですから、 AI 開発が盛んな他国に比べるとまだ少し出遅れているという実態も浮き彫りになりました。急速に普及しているとはいえ、世界に目を向けるとまだまだこれからなのかもしれませんね。日本の AI 利用状況が見えてきたところで、今度は世界の AI 開発競争の最前線に目を向けてみましょう。同じくヤフーニュースから、中国の AI スタートアップに関する衝撃的なニュースです。中国のムーンショット AI という会社が最新の大規模言語モデル、その名もキミ K3 を発表しました。このキミ K3、 何がすごいかというと、まずパラメータ数が 2.8 兆と桁違いの規模なんです。パラメータ数というのは AI モデルの脳の神経細胞の数みたいなもので、これが大きいほど複雑な処理ができるとされています。そして一部の性能テストでは、アンスロピックのクロードフェイブル5や OpenAI の GPT-5.6 ソルといったアメリカのトップクラスの AI を上回る成績を叩き出したそうなんです。特に長時間にわたって自律的にプログラムのコードを書く、いわゆるコーディング能力の高さが世界中の開発者を驚かせました。しかもこのキミ K3 はオープンモデルだという点も重要です。オープンモデルというのはモデルの構造や重みといった設計図の一部が公開されていて、誰でも利用したり改良したりしやすいモデルのことです。これに対してオープン AI の GPT シリーズやアンスロピックのクロードシリーズは中身が非公開のクローズドモデルと呼ばれます。一般的に最先端の性能を持つのはクローズドモデルだと言われてきたんですが、その常識を覆すような存在が中国から出てきたということですね。しかしそんな衝撃的なデビューを飾ったキミ K3 ですが、思わぬ物理的な壁にぶつかってしまったんです。それは GPU の不足です。 GPU グラフィックスプロセッシングユニットは AI の計算処理に不可欠な半導体チップのことですね。キミ K3 へのアクセスが想定をはるかに上回って殺到した結果、公開からわずか48時間で計算能力が限界に達してしまい、新規の有料契約を一時的に停止せざるを得ない状況になったそうなんです。この一件は AI 開発競争の現実を象徴しているように思います。つまりいくら賢い AI モデルを開発できたとしても、それを安定して動かすための膨大な計算資源、つまりインフラがなければ、世界中のユーザーにサービスを提供続けることはできないということです。圧倒的な資金力と計算資源を持つアメリカ勢に対して、技術力で風穴を開こうとした中国のスタートアップがインフラの壁に直面した。 AI の覇権争いはモデルの賢さだけでなく、物理的なパワーの戦いでもあるんだなと改めて感じさせられるニュースでした。さてここからはその AI 開発競争の最前線を走る一社、アンスロピックの最新動向を詳しく見ていきましょう。新しいモデルと開発者向けの驚きの新機能が発表されています。
ここからは技術的なトピックを深掘りしていきます。後半はまさに AI 業界のトップランナーの一社、アンソラピックの話題で盛りだくさんです。複数の海外メディアが一斉に報じていますが、今回はザバージやテッククランチ、マックルーマーズなどの記事を参考にまとめてご紹介しますね。まず一番大きなニュースは、新しい AI モデル、クロードオパス5のリリースです。アンソラピックの AI モデルには、能力とコストに応じていくつかの階層がありますよね。一番高性能なフラッグシップモデルがフェーブル5、その下に位置するのが今回発表された高性能モデルオパス5です。その他にもバランス型のソネットや高速軽量なハイクがあります。この新しいオパス5のキャッチフレーズがすごいんです。フェーブル5に近い性能を半分のコストで、つまり最高峰モデルに匹敵する知能をより手軽な価格で日常的に使えるようにしたというのが最大のポイントです。じゃあ具体的にどれくらいすごいのか、いろいろなベンチマーク、つまり性能評価テストの結果が公表されています。例えばフロンティアベンチという AI が自律的にタスクをこなす能力を測るテストでは、オパス5は他のすべてのモデルを上回ってトップの成績を記録したそうです。前のバージョンのオパス 14.8 と比べると性能は2倍以上なのに、タスクあたりのコストはより低いというから驚きです。特にソフトウェア開発や知識労働の分野での進化が目覚ましいようです。いくつか具体的な事例が紹介されていて、これがまた面白いんですよ。一つは、ある機械部品の図面だけを渡されて、それを 3D モデルとして再構築するというタスク。この時、AI は図面を直接見ることができない設定だったんですが、オパス5はなんと自分で画像認識のプログラムを書いて、ピクセルの情報から形状も読み取り、 3D モデルを再構築することに成功したそうです。他のモデルは5回試してもできなかったタスクだとか。すごいエージェント能力ですよね。他にもオープンソースのソフトウェアにあった実際のバグを修正した例では、コミュニティが作った修正パッチが見逃していた根本的な原因まで突き止めて修正したそうです。まさに人間以上の洞察力です。価格も魅力的で、 前のバージョンの Opus 14.8 と同じ100万トークンあたり入力が5ドル、出力が25ドルに据え置かれています。これはフェーブル5の半額で、 OpenAI の GPT-5-6 よりも少し安い設定です。さらに料金が2倍になる代わりに 2.5 倍の速さで応答してくれるファーストモードというオプションも用意されています。性能とコストだけでなく安全性にも配慮されています。 Opus 5 は最もアライメントされた、つまり人間の意図に沿うように調整されたオパスモデルとされていて、悪用されにくいように設計されています。ただ最高峰のフェーブル5よりは少し制約が緩やかになっていて、開発者が使いやすいようにバランスが取られています。例えば安全性の仕組みが作動してリクエストが拒否された場合に、自動的にもう少し性能が低いモデルで処理をやり直してくれるオートマティックフォールバックスという新機能も追加されました。これによってエラーで止まることなく何かしらの応答が返ってくるようになるので、開発体験が向上しそうですね。
さて、このパワフルな Opus 5のような AI が実際の開発現場でどう活かされるのか、それを具体的に示すようなもう一つのアップデートが発表されています。こちらは925Mac が報じているクロードコードの新機能です。クロードコードはアンソラピックが提供しているコーディングに特化した開発者向けのツールなんですが、この Mac 用デスクトップアプリに iOS アプリのライブテスト機能が追加されたんです。これがどういうことかというと、開発者がクロードにこのアプリをビルドしてシミュレーターで動かしてみてとお願いすると、クロードコードの画面の横に iPhone のシミュレーター画面が立ち上がって、 AI が実際にアプリを操作し始めるんです。例えばオンボーディングの流れをチェックしてと頼むと、 AI がアプリをインストールしてボタンをタップしたりスワイプしたりしながら画面を読み取ってちゃんと動作しているかを確認してくれる。その様子を開発者はリアルタイムで見ることができます。もちろん開発者自身がシミュレーターを直接操作することも可能です。これって開発のやり方が大きく変わる可能性を秘めていると思いませんか？今まではコードを書く、ビルドする、自分でシミュレーターを操作してテストするというサイクルを人間がやっていました。でもこの新機能を使えば、コードの修正からテスト、デバッグまでの一連の流れを AI と対話しながらよりシームレスに進めることができるようになります。AI が書いたコードがちゃんと動くか、その場ですぐに AI 自身に確認してもらえるわけですからね。この機能は今のところ Mac 限定で、 X コードという Apple の公式開発環境がインストールされている必要がありますが、 AI による開発支援が単なるコード生成からテストや実行といったより実践的なフェーズに踏み込んできたことを示す非常に象徴的なアップデートだと思います。今日ご紹介したアンソラピックの一連の発表は AI 業界のトレンドをよく表していますよね。一つはただ最高性能を追い求めるだけでなく、性能とコストのバランスが取れた日常的に使いやすいモデルの重要性が増していること、そしてもう一つは AI が自律的にタスクをこなすエージェントとしての能力を高め、開発者のような専門家の仕事をより深く具体的にサポートするツールへと進化していることです。これからの AI は私たちの良きパートナーとしてより身近な存在になっていきそうです。 今日のポッドキャストでは、日本での生成 AI 利用者が急増しているというニュースと、世界の AI 開発競争の最前線から、中国のキミ K3、 そしてアンスロピックのクロードオープス5とクロードコードの新機能についてお届けしました。 AI が私たちの生活や仕事に急速に溶け込んできている一方で、その裏では世界中の企業が性能、コスト、そしてインフラをめぐって本当に熾烈な競争を繰り広げていることがよくわかりますね。この先の進化がますます楽しみです。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。